大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Susan, you know, I've been thinking about different celebrities of the U.S.
Oh, yeah?
I just saw one of the old films that I was impressed by. And in that movie, Gregory Peck was starring. And I remember that he was one of those celebrities of Hollywood who was most respected by the general public, by American people. Now, in the present day Hollywood scene, who would you say are or is respected the most?
Well, off the top of my head, I would say Tom Hanks, for sure.
Tom Hanks.
Tom Hanks has a very good reputation. He is generally well-liked, I think. It just seems like by all Americans. I'm sure there must be someone out there who doesn't like him, but he has a very good image. He's trusted. He's well-liked. And in fact, it's interesting. You know, there are organizations in the U.S. that do special polls, kind of rankings, about, you know, which celebrities are trusted the most or are best liked. And Tom Hanks usually tops the list, although apparently last year, Barack Obama pushed him off the top of the list.
Oh, okay.
Now, of course, Obama is not an actor, so we need to use a wider definition of the word celebrity, I think. But other very well-liked actors would be Will Smith, for example, who's also fairly popular in Japan, I think, George Clooney, Morgan Freeman, Denzel Washington is also very popular. For women, Sandra Bullock has a very good image. I think Julia Roberts as well. But there's actually a very, very popular and well-liked television celebrity in the U.S. who I think really isn't popular in Japan, probably not very well known, but is just amazingly popular in the U.S. And her name is Oprah Winfrey. She's a television talk show host. But she also owns a huge media company. She's one of the wealthiest women in the world. And she has just a great level of influence culturally in the U.S. as well.
I see. Well, Oprah Winfrey, as you mentioned, is not very popular, at least not very well known here in this country, probably because she's been a TV personality mainly, and not known as a movie star. Here,
exactly.
Right?
Yeah, she has done some acting. She's been in a few movies, but you're right. She's definitely known for her television talk shows instead.
Yeah, that's right. Also, what about Angelina? Isn't she popular and respected?
Well, you know, Angelina Jolie and, of course, you know, Brad Pitt along with her, they're a very interesting case because they're a little bit controversial. I think there are some people who really love them, you know, who really enjoy their work that they do as actors. And then especially for Angelina Jolie, the work that she's done with nonprofit organizations, with the UN, a lot of people really respect that and think that it's, you know, great that she's using a lot of her fortune that she made from movies and donating it to very good causes. You know, she's actually, she's not just talking, she's putting things into action. Now, of course, there are some very cynical people out there, too, who think that Angelina Jolie and Brad Pitt may be doing this, you know, for publicity, for their, you know, good image or something along those lines. You know, who knows what the actual truth is. But, you know, I think it's great that they're actually doing something, you know, and not just talking about it. Now, for Brad Pitt and Angelina Jolie, another interesting thing about them is that they have a nickname as a couple.
Not Brad Pitt.
Not Brad Pitt, actually. Yeah, Brad Pitt, which, of course, is the nickname in Japan, would be something that I think most Americans wouldn't recognize because, of course, it comes from the Japanese pronunciation of Brad Pitt's name. But it's interesting because both Brad and Angelina together as a couple are known as Brangelina. So you take the Bra from Brad and the Angelina, and you put it together, and you've got a nickname for the couple. So when you read articles in, you know, celebrity or gossip magazines, often they'll talk about Brangelina is doing this or Brangelina is doing that. And this is a trend that's become popular over the past few years for celebrity couples, you know, especially when, so both the man and the woman in the couple are both celebrities, perhaps actors or famous singers. You've got, for example, Tom Cruise and his current wife is Katie Holmes, an actress. Together, they're known as Tomcat. So the Tom from Tom Cruise and Cat comes from Katie. And, you know, now anytime that there's a new celebrity couple, I think a lot of magazines rush to try to come up with the most interesting nickname, combining their names together.
Okay. What would you say is the combination name for the two of us?
Oh, that's a good question.
さて、今回はですね、いわゆるセレブを話題にしたんですが、celebrities、この定義結構難しいかもしれませんね。っていうのは、アメリカでですね、人気だけではなくて、人々から敬愛、敬意を持たれている、尊敬されているセレブリティのトップにずっといたのがトム・ハンクスなんですが、去年はオバマ大統領がですね、それを押しのけて1位になったそうなんですが、さて一体大統領はセレブというふうに言っていいのかという問題がありますよね。我が国の総理大臣はセレブなのかということなんですけれどもね。まあ、上位にいる人たちは皆さんがよくご存知の人たちの名前たくさん出ましたよね。ウィル・スミスとか、デンゼル・ワシントンとか、サンドラ・ブロック、ジョージ・クルーニーは、私もですね、ジョージ・クルーニーはいいなと思ってるんですけどね。こういう人たち、個人的には昔だったらですね、グレゴリー・ペック、ポール・ニューマンというような人たちだったかなと思うんですけれども、アメリカでは絶大な人気とですね、影響力を持っているけれども、日本ではあまり知られてないという、極めて珍しいケースが、オプラ・ウィンフリーという女性なんですが、この人はもうセレブのですね、ナンバーワンのような人なんですが、大変な大金持ちとしても知られていますけれども、多分日本であまり知られていないのは、テレビのですね、番組、のホスト役といいますか、自分のショーを長年持ってきていることで大変人気があるんですが、まあ映画にもいくつかは出ているんですけれども、他のセレブほど映画スターというイメージがないために、日本であまり知られていないのかもしれませんね。面白い例として、僕はちょっとですね、ブラピのケースを聞いてみたんですが、アンジェリーナ・ジョリーという人はハイチの地震災害の時にもですね、多額の寄付をしたことで、皆さんもご存知かもしれませんが、ドネーション、寄付をたくさんしてますよね。ただ、コントロバーシオ、議論の余地があるというふうに言われているのは、ブラピとアンジェリーナの二人はですね、それをちょっと売名行為で、パブリシティのためにやってんじゃないかという声もあるそうなんですが、ところで日本語でブラピと言ってますが、これそのまま言っても通じないということをぜひ覚えておきましょう。むしろこの二人はブランジェリーナと呼ばれているんだそうです。ブラッド・ピットのブラッドとアンジェリーナのファーストネーム二つをくっつけた。いうことですね。似た例ではトム・クルーズが現在の妻であるケイティ・ホームズのケイティとトムをくっつけて、ケイティというのは K-A-T-I-E というスペリングなので、その途中まで K-A-T を取ってトムとくっつけてトム・キャットと呼んでいるんだそうです。こういう呼び名も知っていると英会話に役立つんじゃないんでしょうか。Let's go on to the phrases now.
Okay, the first one is claim to fame. Now, claim to fame means the thing for which someone is known or recognized or famous. So, for example, you could say, Robin's claim to fame was being elected the youngest mayor in the U.S. at the age of 18.
さて、最初のフレーズは claim to fame.なんかこう韻を踏んでいていい感じですよね。 claim to fame AA っていうですね、ライミングになってますけど、これはまあ有名にある人がなった場合、その有名にした要因ですね、それを claim to fame と言います。今の例文では、いわゆる最年少18歳で選挙に当選したというようなことだったと思いますが、もう一度聞いてみましょう。
Robin's claim to fame was being elected the youngest mayor in the U.S. at the age of 18.
ですよね。市長選でですね、18歳で当選する。18歳の市長さん。Is this a true story?
Actually, there have been a few people who've been elected around 18 or 19 years old as mayors of small towns in the U.S.
Wow.
Very young.
実際にですね、このくらいの年齢で市長さんになったというですね、小さな町がアメリカにはいくつかあるということで、びっくり。All right, the next phrase is...
The next one is famous last words. Now, this expression is used in usually a humorous way. You know, you'll say it in response to someone who has just made a very strong statement about something, and you think that they'll probably change their mind soon, so you'll say famous last words to them. So, for example, one person might say, I'm never going to speak to John again. The other person would say, famous last words. Don't you have a meeting with him in the morning?
Famous last words.ですね、直訳すると有名な最後の言葉、最後の一言と言うんですが、これはですね、こんなこと絶対しないぞとか、絶対こういうふうにするわよという人がすぐにその態度を変えてしまうということが分かっているので、ユーモアを交えてちょっと皮肉を込めてその人に言ってやる言葉ですよね。皆さんの周りにも、よし明日から禁煙だよとかね、タバコやめると言ってちっともやめない人、よしこれが最後の一本だよ、そういう時に famous last words と言ってやりましょうよね。ということで、さあもう一度例文です。
Okay, the first person would say, I'm never going to speak to John again. The other person would say, famous last words. Don't you have a meeting with him in the morning?
ということで、もう二度と会わないよって会うじゃないのってもう分かってるっていうのね。いうわけで、皆さんの周りでそういう人にはぜひ famous last words 使ってみましょうよね。 Alright, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明の Cross Cultural Seminar
Sponsored by Olympus.
いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきましてありがとうございます。語学学習の方法はいろいろとありますが、気軽に始められるのはラジオやテレビの語学講座ですよね。でも今までは聞ける時間帯や学習する場所の制約から長続きしないという方も多かったんではないでしょうか。そんな方にはオリンパスのラジオサーバーポケット PJ10 をぜひおすすめしたいと思います。 PJ10 はポケットやカバンに入れて気軽に持ち運ぶことができるラジオサーバーです。 AM、FM はもちろん、テレビの1から3チャンネルの音声放送に対応したチューナーが搭載されています。ですからもちろん総合も教育テレビも NHK バッチリですね。学習中の語学講座を自宅だけではなくて通勤や通学の途中などで聞くことができます。録音予約は最大20件、2ギガの内蔵メモリーを搭載して135時間も録音することができます。聞きたい講座の放送時間に別のことをしていても PJ10 がしっかり録音します。録音した番組は多彩で便利な再生機能を使って効率的に学習できます。例えば、もはや語学学習になくてはならない早聞き遅聞き機能、音程が変わらずに再生するので違和感なく聞き取れます。再生速度も 50% から 200% まで対応します。そして前回の再生停止位置を自動的に記憶するしおり機能、電源を切った場合も有効なので、次に電源を入れた時に前回の続きから学習できます。さらに聞きたい部分だけを再生する部分リピート再生、それから聞きたいところの頭出しが任意にできるインデックスマーク機能、こういった機能もついています。1ファイルにつき16個のマークをつけることが可能なので、キーフレーズごとの学習などに威力を発揮しますね。ラジオサーバーポケット PJ10 はオリンパスのオンラインショップでお買い求めいただけます。詳しくは voicetrek.jp に今すぐアクセスしてください。時間や場所に左右されず、好きな場所で好きな時に
語学学習を続けたいというあなたにまた一つ強い味方が増えましたね。